足湯のニューノーマル退屈日記。はい、皆さんどうも、たぬき会のジャスティン・ビーバーこと足湯と申します。この番組ニューノーマル退屈日記は、ニューノーマルな生活に退屈してきたこの足湯がニューノーマルをサバイブするようなハックを探っていく番組になっております。今日は外で収録をしようと思いまして、祖父の家で収録してます。で、祖父の家の、厳密に言うと倉庫になるんですけど、僕が前住んでた家から引っ越す時に、だいぶこう本とか漫画とかめちゃくちゃ多かったんで、それはアーカイブ的に祖父の倉庫に置いてまして、で祖父の家が西成区にあるんですけど、皆さんは西成区ご存知でしょうか？私はね、大阪の中のゴッサムシティという風に、勝手に呼んでるんですけど、マッドマックスみたいなね、感じのわっしょいわっしょいな街なんですよ。で、これは代表的なエピソードかもしれないですけど、昔西成区のスローガンがチェンジザ西成だったんですよね。で、その区長が俺が帰るんやみたいなポスターにチェンジザ西成って書いてあって、それが強烈なインパクトでしたよね。エリック・クラプトンのね、チェンジザワールドぐらいしか耳にしたことがない横文字だったんで、ちょっと異様な存在感を放ってたキャッチコピーでしたけど、その西成区にこの倉庫がありまして、で、このね、世田谷ベースならぬ西成ベースという風に名付けまして、ちょっとここを拠点に結構ね、居心地が倉庫なんですけどいいので、エアコンがないのでめっちゃ寒いですけど、ここでちょっと今後収録しようかなと思ってますね。で、西成区はね、どんなところかっていうと、僕がそうですね、小学校から、中学校ぐらいまで、高校ぐらいまでかな、ここに住んでたんですけど、昔僕小学生の時に、チャリこいでてですね、とある交差点に差し掛かった時に、前から中学生ぐらいのね、ヤンキーとか兄ちゃんみたいなのがこっちにチャリで向かってきて、でなんかニヤニヤしてるんですよ、その兄ちゃんが。で全然知らない兄ちゃんだったんですけど、なんかその笑顔の にやけ方が不穏な感じがして、めっちゃ嫌な予感がしたんですね。ただ向こうもチャリでこっちもチャリなんで、2秒後ぐらいにはすれ違うことにあったんですけど、その瞬間にその兄ちゃんが口にね、含んでたファンタグレープを毒霧みたいに吹いてきたんですよ。で僕はそのファンタグレープをの毒霧を顔に吹かれて、チャリから転げ落ちたっていうね、そういう西成区なんですけどね。皆さんファンタグレープで毒霧吹かれた方はわかると思うんですけど、甘いし臭いしベトベトするってね、もちろん最悪なんですよ。このコロナのご時世にそんなことされると多分死罪になるのかなと思うんですけど、ぜひね、こう西成区に行った際は、口をこうもごもごさせたい、にやけてそうな中学生を見たときはぜひ気をつけてください。はい。だいぶ昔の話なんですけどね。西成区はね、あとこう歩いてると、外国人の方も多いんですよね。で、何人かわからないんですけど、コンビニの前で、たむろして、タバコのようなものを吹かせてるんですけど、明らかに煙の量が、何でしょう、のろしみたいな、発煙量なんですね。で、色が紫みたいな、なんかこう、どこにのろし上げてんねんみたいな、ちょっとそういう光景もね、見かけたりとかね。とにかく血だらけのおじさんがテレビ、ブラウン管のテレビを抱えたまま床に転がってたりとか、そういうのが僕が小学生の時なんでね、もう20年以上前なんですけど、そういうのがわっしょいわっしょいな部分が結構ありますよね。もういろいろありましたよ。鉄パイプ持った中学生に囲まれたりとか、チャリこいでたら前の前輪にいきなり鉄パイプ突っ込まれて あの逆入りみたいなしたりとか、あの本当にね、あの話題に事欠かないあの街なんですけど、あの今だいぶすごい住みやすくなってるみたいで、でね、とにかくね、あのお店屋さん、食べ物屋さんとか、あのお店屋さんの、接客とかね、サービスってすごくいいんですよね。やっぱあの住んでる人がわっしょい系の人が多いので、懐があの広いというか、あのお店の人の対応もで、とあるファーストフード店とかも、あのそのファーストフード店の前に、あのめちゃくちゃチャリをムカデみたいに、もう不法縦列駐車みたいな、ま、普通にしてて、バリケードみたいになってるんですよ、そのファーストフード店がで、そういう光景よく見かけるんですけど、そのね、ファーストフード店のね、店員さんに、そこのお客さんが注文するときに、あの姉ちゃん、前に泊まってるわしのチャリがパクられへんか、見といてくれへんかみたいなことをね、言うわけなんですよ、お客さんが。そしたらね、そのファーストフード店の店員さんが、あ、大丈夫ですと、まあ、それも普通に標準的に見てますんで、やばくなったら呼びますんでみたいなそういうデフォルトで、そのチャリが不法に置いてるチャリが持っていかれへんかどうかのチェック機能みたいなのもついてるっていうね、そういう過剰なサービスが行き届いてる店が多いので、このゴッサムシティに興味がある方は、まあ、お店屋さんとか食べ物屋さんはすごくコスパが良かったりするので、まあ、ぜひ来ていただきたいですね。で、前僕が、まあ、コロナになる前なんですけど、西成にお客さんがいて、で僕営業なんですけど、まあ、営業周りをしてた時に、まあ、懐かしい、まあ、元々地元なんで、まあ、懐かしいなと思って見て回ってたんですけど、でその時に会社のスマホに電話かかってきて、で電話こう出てたら、前からねおっさんが走ってきて、で僕の電話してない方の耳に向かってわーって大きい声でわーって叫んで、でどっか行ったんですけど、ね、両耳が一瞬聞こえなくなりましたよねまあ同じ経験をされた方ご存知かもしれないんですが、片方の耳で電話してる時にもう片方の耳に大きい声で叫ばれると一瞬聞こえなくなります。30秒ぐらい放心状態になって、お客さんの電話が内容入ってこなかったんですけど、もしかしたらそのおっちゃんは昔僕が毒切り吹かれた中学生かもしれないですねはい、まあそういうねゴッサムシティなんですが、ぜひ興味のある方は、話題に事欠かないので、ぜひ楽しんでもらえたらなと思ってますが、そんな、西成ベースで今日は収録を行っていこうかなと思ってます。はい、ということで今日は、この私のアーカイブがいっぱいある、まあこの倉庫というかですね、西成ベースからお送りしたいと思ってるんですが、マインクラフトならぬ、まあ、オレンクラフト特集ということで、今日はテーマを設けました。で、マインクラフトはまあ皆さんご存知だと思うんですけど、大流行りしてるあれですね、自分の世界を、クリエイトできるようなゲームですよね。3D のポリゴンのカクカクした、本当に自由度が高い世界だと思うんですけど、このコロナ禍で、卒業式がリアルでできなかった、学校とかも、マインクラフト上で、学校を作って、そこで卒業式したりだとか、まあ、本当に自由度が高い、自分の思い通りの世界が、作れるというのがマインクラフトだと思うんですけど、まあ、これにですね、まあ、僕、正直、マインクラフトはね、インストールしただけで、結構、iPad のアプリが重いんでやってなかったんですけど、まあ、こう、自分のね、こう、思い描いた世界を、作るだとか、まあ、自分のこう、欲望だとか、好きなことを、まあ、形にしていくっていうのは、まあ、みんな、昔から、結構デジタルじゃなくても、アナログでも、まあ、やってるんじゃないかなと思いまして、で僕が提唱したのはこのオレンクラフトっていうことで、もじってるだけなんですけど、この自分の好きなことだとかをこう具現化するようなハックっていうのが、まあ、このニューノーマル化でも、まあ、だいぶライフハックになるんじゃないかなというふうに思ってます。で今日この倉庫に来たのも、そういえば結構自分って小学生とか、まあ、中学生ぐらいから自分の好きなこととかを 割とこう絵に描いたりとか曲にしたりとか、まあ、具現化割としてたなと思って、まあ、そういう作品とか、まあ、作品ってもんじゃないのもあるんですけど、まあ、そういうのが残ってると思ってね、見に来ました。でもう実際には自分の中で黒歴史になってるやつもあったんで思ったよりあんま残ってなかったんですけど、その残り画みたいなのがあるので、まあそこら辺をこう手に取りながら昔の記憶をちょっと思い返してみて、まあまあ私のね今までのオレンクラフトの、まあ、履歴みたいなのをちょっと追いかけて行くような回に今日はしようかなと思ってます。でまあ私足湯今現在32歳のタヌキなんですが、まずちょっと小学校時代から、振り返っていきたいですね。足湯はですね、小学生の時、まあとにかくスーパーファミコンが欲しいマンだったんですよね。まあ小学校2年生の時に、スーパードンキーコングっていうのが出たんですよね。でもうなんか 2D なんですけど、コンピュータグラフィックの限界に挑んだようなゲームになってまして、本当にねあれが出た時もうめちゃくちゃ大流行りして、まあとにかくハードが欲しいなと思ってました。で僕がこれまだオレンクラフトの話じゃないですけど、僕がまあとにかく親に、スーパーファミコンが欲しいんだって話をすると、まあまあうちはうちだからと、でみんながみんな持ってるわけじゃないでしょうみたいなことを、親に言われたんで、まあ当時のその足はですね、クラス全員から署名運動をまあ行うことにしました。誰々ちゃんの家はスーパーファミコン持ってるっていうのをお口では言うんですけど、まあ、それだと納得してくれないんで、まあ、とにかくねクラス中のスーパーファミコン持ってる人から署名をねこう書いてもらってまだ書き慣れない覚えたての字で自由帳にね書いてくれて、で中には優しい女の子でね足湯くんにスーパーファミコンを買ってあげてくださいって名前プラスコメントを書いてくれる女の子がいて、でそういうね署名運動を、持って行ってプレゼンしたおかげで、まあ、そこまで言うならということで買ってくれたっていう思い出がありますね。で僕が小学生の時に結構やってたのはノートを使ったオレンクラフトですね。で、まあその小学校の、2年生とかの時って先生ねっていうような、日記の宿題が毎日あるんですね。でそれ何かっていうと、まあ、先生ねから文章が始まって、でそこからはまあ、要は1日1ページの絵がついた日記を書いて毎日先生に提出してコメントをもらうみたいな感じなんですけど、まあ、僕が当時やってたのはドンキーコングを今日は何面クリアしましたみたいな、でこの面のボスのノーティーはこういう動きをするので、ビーバーのボスなんですけど、動きがすごく単純なので、ここで待機してたら絶対に攻撃が当たらないので、ここでジャンプするみたいな、そしたら簡単に倒せるみたいな、ファミ通の攻略レビューみたいなことを毎日毎日今日は2面とか今日は3面とか、そういう風に書いて提出してましたね。でもうちゃんとねコースを俯瞰したような絵を描いたりとか、ドンキーコングの技で地面をこう叩けるんですよね、ドンキーが。で地面を叩くと赤いこうバルーンっていうか一気アップのバルーンが出てくるんですけど、それが結構隠れてたりとかしてるんですね。で、一個一個こうチェックしていかないと分かんないんですけど、まあこのゾーンにはこの赤いバルーンが隠れてるだとかっていうのをこう事細かく途中で書き出したりとかして、結構凝った、日記を書いてましたね。でそこら辺からね先生もなんか注意ってっていうよりは今日はすごくうまくなんかゲームができたんですねとか、で僕がこう苦戦した海のステージとかサンゴの海とかね、タコがこう回転して襲ってくるようなコースもあるんですけど、結構ね苦戦して、多分ね何日間かその海のステージの日記が続いたと思うんですけど、なんか先生も明日はクリアできるといいですねみたいなことを 書いてくれてたりしてて、なんかそれでなんか読者を意識したようなきっかけになったんじゃないかなと思いましたね。でそこからあのしばらく、小学校多分 3,4 年生ぐらいになった時にヨッシーアイランドっていう夢のソフトが出たんですよね。まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、まあ、ヨッシーがね赤ちゃんマリオを担いで、まあ、なんかクッパを倒すみたいな話なんですけど、赤ちゃんなんですよねマリオが。でめっちゃ可愛いんですよね。で絵も、まあ、従来のマリオとは違ってクレヨンで描いたような絵本の世界のような感じなんですよね。でそういうのもめっちゃ良くて、で、クッパもね赤ちゃんなんですよ。だからすごい可愛い世界で、でも結構ゴリゴリのアクションで、あのデパートとかにね行くとそのデモ動画みたいなのが流れてるんですよね、どこ行っても。で多分クリスマスに出たのかして、めちゃくちゃ本当にねその映像をね見てたんで、まあ、とにかく欲しかったんですね。で友達も結構ヨッシーアイランド買ったっていう子がだんだん増えてきて、で親にねだったんですけど、ヨッシーアイランド高いんですよね。で昔あのスーファミのあのロムのカセットが、あの真ん中にまあロムがあって、でさらにあの左右にねちょっとあのロムがついてるのはもっとより多い処理ができたり、まあ、データ容量っていうのがあのその中に収まってるっていうことで、まあ、結構あのハイグレードなソフトにしか適用されてなかったんですけど、ヨッシーアイランドもそのタイプだったんですよね。あのそういうソフトってね普通に12,000円とか13,000円ぐらいするんで結構高いんで、まあ、親もねなかなか買ってくれなかったんですよね。で僕全然ヨッシーアイランド買ってくれないんで、じゃあもうヨッシーアイランド作ろうと思って、重調にあのヨッシーアイランドのとにかくあのイメージとかステージを移していく作業をし始めたんですね。あのデパートとか近くの、あのゲームショップに行ってヨッシーアイランドのデモ画面を目に焼き付けて、で家に帰ってから自由帳にそのコースを書いたり、で友達の家に行った時もあの実際のそのプレイ画面を見て、でコースにこう追記していったりっていうことをして、で自分の中でそのヨッシーアイランドの世界を自由帳の中に、作るようにしました。でその作った世界をあの自分も体験したいので、休み時間に校庭の端っこに、なんか丸太で作った平均台みたいなのが置いてるんですけど、その上にの立って、で自由帳を手に持って、ヨッシーアイランドのコースの通りに平均台を歩いたりジャンプしたり、しゃがんだりして、もう五感で楽しむってことをやってましたね。でまあ結構ねその、友達のステージを見ながら書き写したことだとかを、別のヨッシーアイランドを買った友達の家に行って、その自由帳を見ながら、あこのステージだとあのこの綿毛みたいなやつ当たったらホワホワになって地面とかも歪むよとか、なんかそういうねアドバイスとかをできるようになってきてですね、あのちょっとしたあの攻略本をあの自分で作ってるような気分にもなってきて、でやってないんですけど、なんかそれを見ながら結構友達に家に呼んでもらったりして、あの僕の自由帳見ながらあのちょっとゲーム一緒にやるみたいなこともできて、なんかねそういうのもあの自分がこう作ってる、なんかこう制作したものを使ってこう友達に披露するみたいなのも、まあ、すごくあの楽しかったなっていうことを覚えてますね。で結局ヨッシーアイランドはあの親に買ってもらえなかったんですけど、まあ、友達から借りてですね、まあ、いわゆる借りパクなんですけど、まあ、本当に楽しかったですねヨッシーアイランドをプレイできた時は。はい。で中学生の時の、オレンクラフトなんですが、まあ、中学生の時はですね、まあ、とにかく漫画家にあのなりたくて、で、まあ、漫画をちょっと描こうと思ってましたね。で自己紹介の回でも、言ったんですけど、まあ、漫画道っていう漫画にすごくあの影響を受けまして、これあの藤子不二雄 A 先生の漫画なんですけど、まあ、これはあの F 先生とのまあ、反自伝漫画っていうことで、この2人のサクセスストーリーを書いたような漫画になってまして、で今も文庫本で全14巻まで出てるので、あのぜひ 読んでほしいなと思ってます。いわゆるこれ漫画家を目指すスポコン漫画みたいな感じなんですけど、本当に実在したトキワ荘のメンバーとか自分たちでこう刊行した雑誌とか手塚先生との思い出みたいなこともかなりリアルに書いてて、多分全部実話だと思うんですけど、すごく面白いですね。で、まあ、この影響を受けたっていうのと、僕昔から手塚治虫先生が、好きで、父親の漫画とかをの影響を受けて、まあ、鉄腕アトムとかも、そうですけど、不思議な少年とか、ブラックジャックとか、ジャングル大帝とかマグマ大使とか、上げ出したら結構キリがないんですけど、宝塚に、まあ、大阪なんで宝塚若干近いですけど、宝塚に、手塚治虫記念館っていうのが、ちょっとしてからできたんですね。で、手塚治虫記念館に、しょっちゅう、連れてってくれと言って、連れてってくれてましたね。で、手塚治虫記念館は入場するときにいわゆるテレカみたいな入場券みたいな発行してもらうんですけど、そのテレカがリボンの騎士だったりひょうたん継ぎだったりアセチレランプだったりっていうようないろんな種類があって、それを全種類ちょっと集めたいっていうのだとか、行くとね、手塚治虫の作品が全部置いてる部屋みたいなのがあって、そこで漫画読み放題なんで、もうずっとそこに入り火だったり、手塚治虫の、映像作品がほぼ全部網羅されてる、なんでしょう、ビデオルームみたいなのがあって、ずっとそこにいましたね。なんかそういうのを知ってた時に、本当にバラエティ豊かな作品を生み出してる天才だと思うんですけど、で、まあそういう刺激をですね、小学生とかもっと前から受けてたんで、やっぱちょっと自分でも何か書きたいなっていう風なことは思ってました。で、漫画道を読んだ時に本当に衝撃を受けて、もうこう漫画を書かないという人生はないという、まあ、ヘルマン・ヘッセの車輪の下みたいな、詩人以外は何にもなりたくないみたいな、そういう心理描写になりまして、漫画道にハマってたんで、まあ、漫画を書こうと思ってたんですけど、漫画道はマガミチオっていう A 先生をモデルにしたキャラクターと、サイノシゲルっていう F 先生をモデルにしたキャラクターが出てくる2人が主役なんですね。やっぱね、書くんだったら合作憧れみたいなのがあって、その時に自己紹介会でも言いましたが、不良のね、ヤンキーの友達が中学の時にいたんですけど、まあ、ちょっとその子を漫画好きに洗脳したんですよね。で、当時全然漫画を読んだことがないっていう風に言ってたんですけど、僕と笑いのセンスというか趣味が合うっていうことで、結構そのヤンキーの友達から仲良くしてもらって、毎日家に来てたりしたんですけど、お前すげえ漫画あるなっていう風に言われて、で、これね、手塚治虫の短編だと思うんですけど、ゴッドファーザーの息子っていう短編の漫画があって、その話が学校一の番長と、まあこれ手塚治虫さん本人だと思うんですけど、気弱ででも漫画描くの大好きな少年の話で、で、誰からも恐れられてる番長だったんですが、実は大の漫画好きで、で、手塚少年がその番長に、実はすごく可愛い女の子が描けたりとか、こういう漫画を描いてるっていうのをその番長が知った時にめちゃくちゃ仲良くなって、手塚お前大成するでみたいなことを言ったりとか、で、手塚治虫がね、可愛い女の子の絵をその番長にねプレゼントして、その番長がそれを家に飾って、その女の子にバッグを買ってあげたりとかで、買ったバッグをねその絵に貼り付けたりするみたいな、で、そういう友情を描いたストーリーなんですけど、なんかね、その漫画の理論でちょっとそのヤンキーの子も、まあ、もともと漫画好きじゃなかったんですけど、なんか僕の描いた漫画を見せたりとかで、漫画好きにさせようと思って、僕の家に来た時に漫画をねどんどん貸していって、漫画好きにしていこうと思ったんですよね。 でそのゴッドファーザーの息子作戦っていうのが見事に成功しまして、まず、いろんな漫画を読ませていくわけなんですけど、まずはドラゴンボールも読んだことがないって言ってたんで、ドラゴンボールを貸してドラゴンボールを大好きにしてから、鳥山明先生の空港を作ったみたいな、ああいう話とかをして、漫画家すげーっていう風にしといてから、実はその漫画の神様っていうのがいるっていうので、手塚治虫先生の短編集などを貸しつつ、同時に漫画道も、貸して、漫画をどんどん好きっていうところから、漫画を描きたいっていう風に仕向けていったんですけど、で当時ね、それとは別にギャグ漫画も結構2人とも、お笑いのセンスがもともと合うっていうところで、ギャグ漫画も結構貸してたんですけど、セクシーコマンドすごいよマサルさんとか、あと熊野プー太郎とか、と映るんです、吉田戦車の映るんですとか、そういう不条理ギャグ漫画とかが結構ね、好きだったんですよ。なんかちょっとシュール系が好きで、でそういう漫画とかも結構貸したりとかしてましたよね。なので漫画っていうもの自体をちょっと大好きになってもらって、で漫画道をどんどん刷り込んでいって、漫画を好きから漫画を描いていきたいっていう風に仕向けていくようにしました。で見事、中学2年生の夏までにその作戦が、成功しまして、僕たちはコンビを組んで、漫画を描くことになりました。で、当時ですね、いろんな漫画をとにかくめちゃくちゃ読んでたんですよ。でその当時だと、ワンピースとか、多分ルローニケンシンとかもやってたんですけど、例えば松本零士先生の、キャプテンハーロックとか男追いどんとかも読んだりとか、もちろん銀河鉄道999とかもそうですけど、で水木しげるのカッパの三平とか悪魔くんとか、墓場鬼太郎とかっていうのも読んでったりとか、あと柘植義晴のネジ式とかも、そのヤンキーのね、この吸収力がもう無限なんで、僕もなんでしょうね、こう AI にいろんなこと学習させていくみたいに、めっちゃいろんな漫画を読んでもらってたんですね。でスペースコブラとかも読んでましたし、ゼニゲバーとかですね、今ここら辺にあるんですけど、手塚治虫先生のね、アドルフに次ぐとか、ルードウィヒー B とかね、明日のジョーとか、あと巨人の星とかですね、そういったものも読んでもらってましたね。スポーツ漫画とかもバビル2世とかで、横山光輝の、鉄人28号とか、ジャイアントロボの、アニメを一緒に見たりとか、伊賀の影丸とか仮面の忍者赤影とかですね、本当にいろんな漫画を一緒に読みました。でだいぶその漫画リテラシーが溜まってきたところで、改めて自分たちはストーリー漫画はなかなかちょっと画力とかも含めて厳しいんじゃないかという結論になって、赤塚不二夫先生とかも結構2人とも好きだったですし、あと当時衝撃を受けたのが漫画太郎先生なんですよね。で漫画太郎先生ご存知ない方もいるかもしれないんですけど、当時はですね、チャンピオンで、樹海少年ズー1という漫画を描いてたりとか、有名な時刻甲子園や珍遊記などの連載を終えた後とかだったんですよね。で他にも漫画太郎先生っていろんな作品を出してるんですけど、とにかく絵が割と荒ぶってる感じで、なんかうんことかチンコとか汚いじゃないですか。でああいうの中学生男子大好きですし、で結構シュールな展開で不条理ですし、で、当時としては珍しいんですけど、コピーを多用するっていう使い方なんですよね。どういうことかっていうと、当時漫画家って、 やっぱあの一コマ一コマ書いていくっていうのが多分スタンダードだったと思うんですけど、漫画太郎先生は一コマをの絵をコピーして別のコマにペーストしてセリフだけ変えて笑いを取るとか、ギャグの超絶技巧みたいなのがすごい面白くて、でもう尻滅裂な話とか、これね短編集なんですけど、笑ってごらんっていうちょっと絵本あるじゃないですか、あれの漫画太郎さんバージョンみたいなのもあって、要はそのいないいないバーって言っていないいないっていうページとバーっていうページが次にあるみたいなやつもうまくこうコピーとかしてめっちゃ面白く書いてたりとか、あのとにかくねいろんな種類のジャンルのギャグ漫画を書かれてて、でまあ手塚治虫先生と全然違うんですけど、2人ともハマってたんですけど、特にあのそのヤンキーの子がハマっててですね、でまあ彼はまあその漫画太郎先生のような漫画を描きたいというふうに言ってたんですよね。で僕はあの漫画太郎先生も大好きだったんですけど、その当時千葉哲也にハマってまして、で千葉哲也先生のまあ代表作といえば明日のジョーですけど、明日のジョーも大好きだったんですが、あと自然界の鷹っていう、あの自然界という戦闘機なんですけど、戦争もの系の、漫画とかも結構面白くて、あの戦闘機乗りの少年の話なんですけど好きだったんで、まあ2人が好きなあの漫画家さんの要素を合体してなんか漫画を描こうっていうことで、中学2年生の夏休みに、2人で集英社とかに送るために描いた漫画が、ゼロ戦ガンマンっていう漫画なんですよね。タイトルからしてめっちゃおもんなさそうなんですけど、一応あのギャグ漫画で、ゼロ戦に乗ったガンマンがションベンとかうんこを投げて戦うみたいなそういうギャグ漫画を描いて赤塚不二夫賞みたいなのをね集英社狙おうとしたんですけど、2人で夏休み僕の家に来て一日中漫画描いてましたよね。でこういうギャグがいいんじゃないかとか、ここの時にゲロの量をもっと多くした方がいいとかいう話をしながら、で G ペンとかね、カブラペンっていうんですかね、あとケント紙とか買ってきて、まず線を引くところからやるんですよね。漫画道でもこう丸い何も当てずに丸い線を描けるかどうかみたいなシーンとかも出てくるんで、2人でそういうひたすらこう練習してG ペンとかの握り方もで手塚先生の漫画の描き方みたいなのも読みながら、そういろんなお世話になった漫画からフューチャーを受けて書いてましたよね。夏の暑いエアコンもないような部屋で2人でああだこうだ言いながら作品を仕上げていったんですけど、まあ、本当に楽しかったですよね。夏休み本当に無限に時間があったんで、まあ、こう汗だくになりながら完成させた時は結構達成感ありましたね。でまあそれを集英社に出したんですけど、特に何も返事がなく、ただ時だけが過ぎ去っていったという経験でしたね。でまあコピーを取ってたので、一応その手元には原稿自体は残ってました。まあ、その後中学2年生の冬ぐらいに足湯になんと初めて彼女ができまして、で足湯がですね、彼女とうつつを抜かしすぎてですね、そのヤンキーの子がまた漫画を描かないのかみたいなことを結構言ってきてたんですけど、全然ちょっと今日忙しいからとかちょっと今日デートやねみたいなことを言いすぎて、その子がですねちょっと怒ってしまってですね、ある日僕が彼女とですね猿のようにイチャついてたらですね、僕の家に上がってきてですね、僕とそのヤンキーの子が書いたゼロ戦ガンマのコピーした原稿をですね目の前でライターで燃やすっていうようなショッキングな出来事が、ありまして、でその一件があってからそのヤンキーの子とはちょっと全然接触がなかったんですよ。で彼女とはまあ別れたんですけど、まあここがね、まあ男の子って何でしょうね、こう 彼女ができた瞬間にそっちばっかりに行ってしまうっていう、まあ、この友情と初めてできた彼女っていうのがですね、その時はちょっといろいろ含めて未熟だったなっていうふうに思いますね。で、彼女ともまあ1年ぐらい経たずして別れたんですよ、結局。もう猿みたいなデートしかしてなかったんで、別れてもそのヤンキーのことはあんまりこう前より仲良く話すことはなくて、でそのままお互いに高校に行くことになっちゃいましたね。でそこからは全然連絡取ってなかったんですけど、まあ、3年ぐらい前に、ちょうどインスタでつながって、まあ、その子と一緒に久しぶりにお酒飲みに行く機会がありました。もうね、なんか工事現場の親方みたいな感じになってて、で、まあ、子供も 4,5 人ぐらいいて、もういいパパになってたんですよね。で、まあ僕はまあ独身なんで、まあ毎度おなじみっていう感じだったんですけど、で一緒にお酒飲みに行った時に、昔一緒に漫画描いてたなとか、いろんな話ができましたね。お前昔から手塚治虫先生好きやったもんなと。でお前が好きそうな店が近くにあるから一緒に行こうぜっていう風に、まあ、誘ってくれですね、まあ、はしごをしまして、でまあその、まあ、近くにあった店っていうのが結構昔の漫画置いてたりとかしてて、でまあその子に連れてってもらったりしたんですけど、まあ本当にちょっと喋るとあの時の記憶が蘇ってきて、本当にいい思い出だなっていう風に思いましたね。はい、今日は、オレンクラフト特集ということで、まあ基本的には過去のアーカイブ、まあ足湯が、やってたオレンクラフトっていうことで、まあ過去の、こういう制作してたよみたいな話をさせていただきました。創作活動を通じて、友達ができたりとか仲が深まるっていうことは、まあ、本当に結構あるなと思ったんですけど、まあまあ、それ以外の原因で、まあ、ちょっと疎遠になってしまった友達も、まあ、久しぶりに再会した時にまたこう話題としてすごく記憶が蘇ってきたりっていうこともあるなと思って、なんかそういうね、手元にこう作品を残しておくっていうのは割とこうタイムカプセル的な意味とかもあるなと思って、こう自分の存在というか自分のログを残していくっていう意味でもオレンクラフトって、まあ、すごいいい取り組みだなというふうに思ってて、今もいろいろ影響を受けた作品とか、これ面白いなと思ったらそれを絵に描いたりとか、まあ、ブログに描いたりとかポッドキャストに残したりっていうことをするようにしてるんですけど、まあ一応今日は中学時代までお話をさせていただきました。ちょっとね、高校とか大学っていうとまた携帯小説を書き出す時期だったり、また要望があればですね、反響があればどっかで、やりたいなと思ってます。皆さんも多分好きだったりとかハマってたことをこう具現化してなんか制作したりっていうことって多分日常的にやってる人もいると思うんで、もしよかったらぜひそういった僕はこういうのやってたっていうことをコメントしていただければなと思ってます。こうニューノーマル退屈日記のコメントなんですけど、ツイッターの、ハッシュタグで、ニュー退屈、まあ、ニューがカタカナで退屈が漢字でハッシュタグでいろいろ感想とか自分はこういうオレンクラフトしてたよみたいなことをつぶやいてもらえたらなと思ってます。僕中学校がそれまで通ってた小学校の友達だけじゃなくて、で別の近くにある小学校の人も一緒になったんですよね。まあ校区が一緒というか地区が同じなので、昔その小学校で番長みたいなのが いたんですよね。その僕のね小学校の番長とその中学になったら一緒になるって言われてた小学校の にも番長がいたんですよね。で中学に、行く前の多分2ヶ月とか3ヶ月前だと思うんですけど、一緒になる小学校の、番長とうちの小学校の番長が対決することになったんですよね。で、まあ、とんでもない事件ですよこれ。小学校の時の僕からしたら。でそのどうやら怠慢ではないらしいと、どうやら、5対5の団体戦になると。で先方地方中堅副将大将という団体戦になるんだと。でもちろん大将は番長同士の戦いなんですが、あなるほどと、5人かと、私は本当に人事だと思ってたんですけど、なぜかですね、私が先方に任命されまして、で全然喧嘩はね強くなかったんですけど、私ですねバランス感覚が当時良かったですね。でジャングルジム皆さん分かりますかね。ジャングルジムって正方形のジャングルジムなんですけど、丸いタイプじゃなくて正方形のこの表彰台みたいになってるでかいジャングルジムを、思い浮かべていただきたいんですが、当時その番長を含めてね、まあ、秘密基地というかですねたむろしてる公園があったんですよね。でそこで、まあ、僕たち男子って学校が終わった後にみんな集合してその番長の、目の行き届く中で遊ぶみたいなことをやっててですね、まあ、いろんな、いたずらだったりだとか、まあ、いろいろやってたわけなんですけど、僕も遊んでたわけなんですけど、まあ、そのジャングルジムの、一番その上の部分ってブロックが要はその、正方形のねこの鉄が、1個しかないんですよ一番上って。でその、一番上の枠の、上を何回歩けるかみたいなそういうデスマッチみたいなのをやってたんですよね。でめちゃくちゃ危ないんで絶対真似はしない方がいいんですけど、地面の下から多分上までどんぐらいですかね、4メーターか5メートルぐらいある、ジャングルジムだったんですけど、一人ずつ、その上の、四角の鉄の枠に立ってで何回ぐるぐるできるかみたいなのをねやるんですよ。で落ちるんですよね、ミスると。ジャングルジムのその枠の中に落ちるんで、ジャングルジムってその鉄の棒が中は空洞じゃないんで張り巡らされてると思うんですけど、真ん中から落ちると全身に鉄の棒が当たってジャッキー・チェーンが黙人拳で全身打撲するみたいな感じの状態になって、最後ジャングルジムの一番下の地面に落ちてヤムチャみたいに倒れるっていうそういう死亡遊戯みたいなことをですねやっててですね、で僕結構バランス感覚が良かったみたいで、割とそのあんまり落ちずに生き残ってたっていう。僕バランス感覚はね当時割と良くて、ドッジボールでも避けるのだけめっちゃうまくて、でも攻撃には一切加担しない やつみたいないるじゃないですか。そういうタイプだったんですよ。なのでそのジャングルジムのその死亡遊戯ではいつも勝ってたんですけど、多分それを評価してくれてたみたいで、とりあえず先方に選ばれまったんですね。決闘の日が忘れもしないですけどね、団地の前の公園でやることになったんですね。でいつものたむろしてた公園とは違う、その敵の小学校の軍団がたむろしてた公園が団地の前の公園だったんですよ。でそこで戦うことになったので、ちょっとね場所的にアウェーの感じがしてちょっと嫌な予感がしてたんですよね。で僕がもう先方っていうことで、ただねうちの番長から言われてるんで断れないので、試合に出ることになったんですけど、もう忘れもしないですけどね、敵が向こうの先方がもうガチムチ系のやつだったんですよ。でもうこれは負けると でこれはあのモータルコンバット僕その時見てたんで、モータルコンバットでなんかあの頭が吹っ飛んだりするんですよね、パンチされたりとかしたら。でもうそれになるわと。でもう相手もうジャンクロードバンダムみたいなやつが出てきて、あのマジであの殺されるわと思ったんですね。でもう結構震えてたんですけど、あの相手の目をねあのよく見るとなんか向こうもちょっとあの戦いたくなさそうなあの優しさを持った目をしてたんですよね。でもしかしたらこれちょっと一か八かと思って、あの僕ある賭けに出ました。で試合はですね3分勝負っていうことで、でまあ一応その倒れたら負けみたいな感じ、あとまあ降参って言ったらもう終了するようなちょっとスポーツ要素ありのバトルだったんですけど、でまあ1試合目始まりまして、で始まった瞬間に僕があの相手にこうガッて羽交い締めというか抱きついたんですね。で抱きつきながらちょっと耳元で戦いたくないからちょっとうまくやろうぜって言ったんですよ。で向こうもなんか実は戦いたくなかったらしくて、でどうしたらいいって聞いてきたんで、とりあえず思いっきり殴るふりをしてくれと。で腹を殴るふりをしてくれと。でそっから思いっきりちょっと倒れるから、で倒れた後にこれはマジでいいから足を思いっきり蹴ってくれって言ったんですね。でじゃあ分かったっていうことで、ちょっと30秒ぐらい取っ組みをしたように見せかけて向こうが腹を殴るふりをして、僕がうーって言ってうずくまって、で足をねちょっと蹴ってもらったんですけど、で僕がもうめっちゃ悶絶したような演技を見せまして、番長が審判ストップって言って試合を止めてもらって、でその番長の手下みたいなやつにねついでもらって、大丈夫かみたいな、お前よくやったなっていう風に番長に言ってもらったんですけど、お前もう家帰って休んどけ、あとは俺がどうにかしとくって言われて言われたんで、僕はもう一人で帰れるから大丈夫だよって他の子に言って、チャリに乗って、そのまま交番に行ってですね、おまわりさんとどこ団地の前で小学生が乱闘してるからちょっと止めてきてよって言いました。おまわりさんにね行ってもらったんですけど、ちょっと遠目からその様子をどんな感じかなと思って見てやろうと思って行ったんですけど、もう結構試合がいいところまで進んでて、おまわりさんが行く頃にはねもう終わってたんですよ。最終どうなったかっていうと、番長足湯がいた小学校の番長がやられちゃったんですよね。うちの足湯が行ってた番長は背が低いんですけどパンチ力がすごいムキムキの、まあ山本キッドみたいな感じの番長だったんですよ。で向こうの番長が何でしょうね、めちゃくちゃでかいジャイアンみたいな番長だったんですね。どっちが勝つのかっていう感じだったんですけど、死闘の末足湯の方の番長がねやられてしまって、最後腹にパンチ入れられて、もうくの字になった番長がですねどさっと落ちるところを見たんですよね。でその時におまわりさんもちょっと駆けつけて、お前ら何やってんだみたいな感じになったんですけど、なんかそのシーンがちょっと衝撃でしたよね。はい。で中学からは相手のそのまあ小学校の番長が王座を取りましたので、まあ、そこを頂点としたヒエラルキーっていうのが築かれるように、なったんですよね。ただですねよく土手で喧嘩した2人が仲直りするっていう金八先生のようなですね、そういう効果っていうのがもちろんありまして、番長同士は結構仲良くなってですね、中学入った時に。で決闘は何だったんだっていうことにはなったんですけど、なんかそういう思い出がありましたね。で僕が中学に入った時にそのジャイアンの番長に途中で目をつけられてえらいことになるってエピソードがあって、でそれはまたなんかの時にお話ししようかなと思ってます。